こんにちは、六本木インサイトです。今日はですね 2days 木曽村という2日間に分けて行われるレースに、六本木エクスプレスとして参加しまして、木曽村に六本木エクスプレスとして出るのは2回目。
そうだっけ、もうちょっとなかった、
3回目
と言いながら覚えてないけど、はい、
ということで、とりあえずですね、私福田と
高岡です。
はい、あとですね、今日はチームで一緒に参加した、木村君とね、ひでこちょっとマイクもう少しこれぐらいの位置でこう喋ってもらいたい、ね、
はい、
はい、まずじゃあ木村君から。
はい、六本木エクスプレス所属してます木村です。普段は北海道で活動しているのであんまり馴染みがないと思うんですが、本日はよろしくお願いします。
私は札幌自転車オンプからレンタルで参加させてもらいました、平口大輔です。
はい、ね、なんか2、3回前だっけね、
そうですね、
一応六本木
の会で、
はい、ゲストに来てくれた平口が、まあ、木曽村はね非常に面白いレースで、まあ、チームとして参加しなきゃいけないのもあって、5人揃えるために揃えられないとこはレンタルとかでね人数集めたりして参加するので、まあ、今回は平口をレンタルして、六本木エクスプレスからは5人で参加したんですけれども、残念ながら僕は参加してないんですが、
あれなんで今回走んないんだっけ。
いや、もう5人いるんでさ、しょうがない。
4人で仕方なくレンタルしたんだけど、
あれおかしいなまあね、実際ね、2days 木曽村っていうレースが、まあ、TOGA の裏番組で必ず行われて、 TOGA に出れなかったけど、まあ、それに近いようなチームに参加してほしいということで、JPT と E1 の間ぐらいのレースかなっていうイメージなんだけど、どうなんすかね。
まあそうだね、そんな感じなのかな、うん、
なんで、まあ、普段よりはね、普段よりはって僕は、まあ、E1 の方にも出てないんですけど、かなりレベルの高いレースなんで、僕よりは走れる人をちょっと優先ということで。
なるほど、
はい、
分かりました。
はい、まあ、その 2days 木曽村ですけど、まあ、高岡は過去に総合優勝も
したことあるような気がする。
あるよね。
した、うん、あした
したしたした
したしたしたしたしたしたした
したしたしたしたしたしたした
したしたしたしたしたした
し
た
し
たしたしたした
したしたしたしたしたしたしたしたした
したしたしたしたしたした
したしたしたしたしたしたしたしたしたし
たしたしたしたしたしたしたしたしたし
たしたらしたしたしたしたしたそんな結構
総合優勝もしたことある、総合2位も去年が総合2位じゃないかな、
うん、
とかだ、割と好きなレースではあるんだけど、
はい、まあ、というレースですけど、まあすみませんね、レース会場は奥木曽湖っていう木曽村にある湖の周りを、まあ、
ダム湖
の周りを回る9キロほどの周回で、うん、まあ、かなりね右に左っていうワインディングが続き、まあ、アップダウンはきつくはないんだけど、
まあね、最後ちょっとパンチだね、500メートルぐらい
最後に、そう、500メートルの大ボスが現れるっていうなかなかきついコースで、まあ、みんなそこで足を削られていくということで、とりあえず今日1日目が終わったので、今宿からこの収録をしています。ということで、まあ、ざっと今日のリザルトを、じゃあ高方から、
まあ、リザルトの前に今日何やったかっていうと、まあ、毎年同じなんだけど、初日は 8.5 キロの個人 TT をやりの、うん、午後から、80キロぐらいのロードレースを走るという2部構成で、で今日のね、その TT は自分が12番というところで、
うん、
で、チームからはね、平口が8位、
うん、はい、
という感じで、かなりいい走りをしたんだけど、で優勝はね、まあ、全日本チャンピオンの金子くん、
全日本、ね、TT チャンピオンね、
ちぎり、あ、そうそう、全日本 TT チャンピオン、これね、平均時速見るとね、実感するよね。
47キロ台
で、2位がもう44キロ台、
うん、
で、まあ、自分レベルだと43キロ台と、うん、すごいな。
43キロ台と44キロ台はね、まだなんか世界観分かるけど、うん、1人47キロ台って、
うん、ちょっと別次元だね、うん、まあ、それはそうだよね、全日本チャンピオンだもん、
うん、
そう。であと今年ちょっと TT で感じたのはね、大学生が中央大学、共産大、あと世田谷日大 日大まだ早稲田か早稲田とか結構大学生が多いなと、あと明治慶応、うん、で結構まあ上位にも3位に中央、6位に明治大学、9位に世田谷日大とかまあまあ入ってて、結構学生が力のある学生が来てるかなっていうイメージでしたね。
今年はね7位になった上村選手が昨年は早稲田大学で、うん、トップタイム
だったね。
で、まあ、総合優勝だったかな、
うんうん、そう、はい、今年はベニール山梨から、
うん、で今回は TT7 位だったと、
はい、
まあ、ちょっとねあまりあの噂話で言うのもなんなんですけど、ちょっとあの聞いたところによると、うん、昨年はなんか初めてだったんで思い切っていけたそうなんですけど今年はなんかちょっとコースを知ってしまったので、
知ってしまったらもっと普通はうまく走れるもんだけどね
なんか思うほど突っ込めなくなったんで、今年は俺の年じゃないみたいなことを最初から言ってたらしい。
最初から、なるほど、う
ん、はい、まあ、そんなようなことをですね、あのちょっと噂話に小耳に挟みました、
うん、
はい、まあ、ということで最初の TT が、平口が8位で、金子選手から58秒遅れで、高岡が12位、金子選手から1分4秒遅れで、木村くんが何位だ、
74位ですね、
74位、はい、
ちょっと 2枚目ってやつ、
ね、2枚目ですね74位で1分54秒遅れということで、まあ、あのファーストステージを終えまして、まあ、六本木エクスプレス的にはとりあえず総合は無理だ
な、もうね、うん、総合は無理、うん、
あの、まあ、
ステージ狙いしかない。
これはまあ残念ながら金子選手以外の全員がほぼそう思っていたところもあり、まあ、ちょっと実力差がね、まあ、その他にアンダー23とかオーバー40の表彰が一応あって、まあ、高岡が一応 TT 終わってオーバー40ではトップで、平口が6位だったかな、
アンダーで6位ですね、
うん、6位につけていたので、まあ、一応、まあ、平口せめて表彰台までなんとか行ってくれないかなと思いながら、こちらとしては見ながらの、はい、セカンドステージ、
うん、セカンドステージっていうか、あ、明日の、
あ、昨日、あ、そうか、TT が
TT プラス多分ね、ファーストセカンドっていう感じだったと思う。
今日のやつがまあファーストステージ、
そうそう、今日のその TT 終わってからね午後3時スタートで80キロのレースで、
うん、で、まあ一応あとね、木村くんもね、ニセコクラシック、去年のニセコクラシックとかではかなり走れてたし、うん、まあ、沖縄は残念ながら落車してしまったけど十分ステージ狙えるだろうし、まあ、平口も行けるなら行けということで、高岡からのチームオーダーとしては、
まあね、あのちょっと北海道コンビでステージ優勝を狙えたらなと、
はい、いうことで、まあ、一応それを目指してレースが始まりまして、まあ、ちょっと具体的な、じゃあレース展開は高岡の方で、
ね、レース展開ね、あの3周目の上り、まあ、3周目の最後かな、
九州会のですかね、
あ、そうね、九州会のうちの3周目の最後で、まあ、金子くんがこうちょっと上りの前からなんかあのこう前に出てきて、あ、行きそうな感じだったんで、まあ、そこに平口が一度ついてて、で自分がその後ろついて、でもう案の定金子くんがもう結構上りの下の方からぐーっと上げてって、でもうそれについてったらもうその数人の逃げが決まったという感じで、でこれ俺そのちょうどね、その3周目の多分その上り入る前だよね、あの金子くんはマーク外すなよと言って後ろについていたら、まあちゃんとその通りになって、でだから4周目もうね、金子くん上りですごい上げて人数絞ったんだけど、そこからもう下りもねほとんど一人でもう踏みまくってて、これは本気だなと、で下り終わって、そのアップダウン、対岸のアップダウンというかワインディング区間で、まあ、7、8人、あ、なんか後からね何人か多分ブリッジしたのが、なあの中里勝とか、
うん、
多分1人2人ぐらいかな、
まあ、今回ねウェンズデーレーシングというチームから参加している、
うん、
マサル
とか、まあ、マサルもね強いから、ね、絶対来るなと思ったんだけど、うん、だなん であとね、去年総合優勝の上村選手もいて、うん、で平口と俺が入って金子選手がもうグイグイ行ってたんで、まあ、すごいこういい逃げに乗れたなと。なんでそこから、まあ、1、2週間だ、本当 結構きつくて、結構きつかったけど、それでもう1分とか差ついたんで、まあ、これはいくかなと。でもう8人はもうほとんどみんなこう綺麗にローテーション回して、で弱虫ペダルが2人かな、でうちが2人と上村選手、アベニール山梨の上村選手、金子くん、あと1人、あのパンクしたの誰だろうね、
なんか落車してました、
いやあれ、ね、パンクだって、
うん、でパンクして、ニュートラル待ってたんだけど、ニュートラルが持ってたあのディスクのローター系が近かったみたいで、
まあね、この時代なかなか11速と12速も両方あったり、うん、でディスクブレーキだとローター系があったりとかね、難しいよね、
うん、鎌田選手、あ鎌田選手だね、
ああ鎌田選手、あの TT もすごい速かった選手ね、
うん、
そうあのね、
TT 終わって確かね、アンダー23の総合トップが鎌田選手だったんじゃない
か、あ世田谷日大があのユニフォームだったのかでね、そう8人で、ね、まあ、2、3周して落ち着いて、もう本当に走りやすいペースの上げ下げない感じの8人逃げがずっと決まってたんだけど、残り3周だ、残り3だった
、3周か、
3周だから、7周目か多分、はい、7周目の上りでこのね鎌田選手だよねが結構アタックして、でそれきっかけにペース上がった時に、高岡と平口は遅れで、上村選手もちょっと遅れで、なんで5人3人に分かれて、でその前の5人から多分この鎌田選手がどうもパンクしたらしくて、で
そ, うだ、ね、その直後にもパンクの、
うん、そう直後に、ね、1人止まってた、だから前4人が逃げ切ってたみたい で自分たちは後ろ、上村選手、平口、高岡が合体して3人で走ったね、
はい、
ちなみにさ、木村君はその8人の逃げにはちょっと難しかった、
いえそんなこともないんです、
見えるところにいたよね、
あの行くか行かないかの判断はできて、行く判断はできたんですけど、多分あの得意なコース、初見のコースで、で結構得意だよっていう、得意そうだよっていう話はあったんですけど、実際に結構縦一列になって高速になって、で等しくこうローテ回してっていう展開ってあんまり得意な感じもないっていうか、得意な意識はなくて、なんでまあ結構去年のリザルトとか見たんですけど、やっぱり上位1ページ目だいたい0秒でゴールしてるっていうのもあって、まあ2人っていうのもあったんで、もし不発した時に絶対集団の先頭取ろうっていう方に、まあ、ちょっと弱気な方に振ったっていうのはあります。
まあ、結果的にね、はい、あれメンツ見たらもうあそこ行かなきゃダメでしょっていう、ね、
そうね、あの逃げたところであの逃げてるメンツ見てポンタの順位を見たら強い方から全員入ってるから、うん、ほとんど変わんねえじゃんと思って、
うん、でも大輔が切れてるっていうことは、多分自分ももうちょっともっと早い段階で振りちぎられてたかなっていうのはありますね、うん、
まあ確かにね、前8人いたけど、はい、ちょっとやっぱ力あるのと、はい、まあ俺らとちょっと差があるなと思ったので、最後まで行っても絶対無理だし、まあ、実際ペースアップで、まあ、俺はもうあの上りでペース上がったらもういなくなろうと思ってたんだけど
高岡はね、ちょっとあのツイッターにも書いたけど、ちょっと
そうだね、今回体調がね、ややあの 100% じゃなくて、ちょっと様子見ながら走るっていう感じだったんで、
うん、
まあ今日もだからそのいいタイミングで乗れたは乗れたんだけど、やっぱ最大心拍は158までしか上がってなくて、
うん、
ちょっとあんまりいまいち追い込めた感じじゃなかったんでね。
まあちなみにね、その8人の逃げで逃げてる間にこう計算すると、
うん、
まあ、どうもポンタが、あポンタがね、ちなみに誰かっていうとあの平口なんですけどさっきタイちゃんって言ったの平口タイスなんで、でなんでポンタかっていうとですね、
あんま言わなくても大丈夫です
あの一応あのさっきも聞かれたんで言っておきますけど、木村君がお金を立て替えた時にポンタポイントで返してもいいですかって聞いてきたらしくて以来ポンタ、
いやちょっとあんまり変なけど、
本当さっき高岡が宿代ペイペイで払ってもいいって言ったんで、今度からペイペイっていう
ペイスケになります
ペイスケ
ペイスケに変更で、
はい、まあ、あのすごいどうでもいい話なんですけどまあそれで、まあ、計算していると、 まあ、その時でね、あの平口が6位ぐらいだったん で前とのタイム差がね3秒総合アンダー23の総合で3秒前に、上村選手がいて、まあ、その14秒前とかにもう一人で17秒みたいな感じで、まあ、3位とかでもちょっと厳しいなと思っていたら、まあなんかそのなんだっけ日大の選手も切れたり、まあ、上村選手とかと一緒にあの落っこちてきて、あどうもギリギリ2位か3位が狙えそうみたいな計算になったんだけど、
はい、
まあ一応それでホワイトボードに書いて見せたのは伝わってたのかな。
いや伝わってました。
あ本当、
はい、ありがたかったです。
あそう、
はい、
だからまあ最後上村選手に絶対勝てよという話をして、そう走ってたんだけど、
ね、まあ、最後ね、あのそれでさっき高岡行った時にちぎれて、
うん、
まあ、高岡、平口、上村の3人になったけどね。
そう3人でまあ残り 3周かな。
そうです、はい、
でまあ、残り1周でやっと出せたのに、高岡にあの平口と上村選手が3秒差だからなんとかしてくれて、
うん、そうそう残り2ぐらいじゃないかな、
うん、
そうです残り2周で そのアナウンスを受けて、
で、まあ、結局、まあ、最後はもう残り1周は俺が引いてずっと引いてて、
うん、
で平口がアタックしてけど上村ついてみたいな感じでやってて、うん、で最後で 2回目にあのこう残りどんぐらいだろう3キロぐらいかあのダム渡ってこう最終上り区間に入る方で、うん、平口がアタックした時に上村選手がちょっと、ついてけずで、
うん、
で後ろから見せたけど微妙なもう 4秒5秒のタイム差で、
うん、
2人とも追いかけっこしてるっていうね、うん、もう超きつそうな
一番きついやつね
それで最後の上りに突っ込んで、でまあ平口が、結局逃げ切って、
だから
ステージ5位だよね、前より、でそう5秒6秒上村選手に差をつけて、で俺はなんかあのまさかの集団に飲み込まれるという。
そうだね、その8人逃げから集団までが最大で80秒とか言ったかな、
1分50、
50、
うん、って言われた。
なんか結構空いてたんで ね
ラスト1でもね1分
50
って言われたよね、うん、さすがにこれ来ないだろうと思って一回も後ろ見なかったけどさ、最後残り200切ってからさ後ろが来てるとかっつって、
そこに木村君いたわけじゃない、まあ、
そうですね、
最後抜かれて
集団ちょうど本当に100メートル切ったぐらいでピンクのリーダージャージ着てるんで、あ、まあ、高岡さん捕まえたと思って
それそんなに速いペースだったの？
いえ、
いやあれ多分タイム差が間違ってたよね、まあ、そんななかったよ
実際。集団の方もあの、まあ、1分最初60秒ぐらいがどんどん広がってて最大2分20秒って言われてて、
うん、
あこれはもう追いつかないなって思ってたんですけど、前が5-3にセパレートしてるっていう情報もあって3人飲めるかなっていうところあったんですけど、まあ、上がったり下がったり で最後一周特別上がりすぎたかって言ったらそうもなくて、みんなもう最後の上り坂に向けてこう足整える感じにはなってたんで、多分タイム差が正確じゃなかったんじゃないかなって思いますけどね、
うん、
なんでまあ4人が逃げ切って、はい、でその後5-6で、平口上村で、で5-6で7位はもうその後ろからの集団、うん、集団スプリントで流れ込むみたいな、そんな感じだったね。でまあ結局現時点でね、そのファーストステージ終わったあのリザルトは出てないんだけど、まあ多分平口が総合順位ちょっと上げて、U23 で2位かな、
3位
だと思います。
逃げてた選手が TT では平口よりも30秒ぐらい遅かったんだけど、
うん、
平口がドロップして4位までの集団に多分40秒か50秒ぐらい遅れて入ってきたんで、
そうはね40秒、
うん、そこで逆転されてるはず、
うん、
まだ総合アンダー23の2位までは狙えなくはないかもしれないけど、うん、
まあけどそれ狙うよりも
本当に
ステージ明日はステージ狙いかね、はい、まあけどちょっと今日走ってみてね、あのちょっと厳しいなっていうのはあるけど、
はい、
まあけど今日みたいにこうもう勝負がこうかかるような逃げあったら どんどん乗って、まあ、少しでも可能性を高めていければなと、
はい、
いう感じですね。
いう感じですか。
まあ、明日もちょっと若い2人に任せようかなと。
まあ高岡はね一応オーバー40
オーバー40
で一応、まあ、こっちはねちょっと、まあ、後ろの選手がだいぶ離れてね盤石かなっていうところと、あともう一つねスプリント賞を5つはね
スプリント賞で今2位なんだよね。1位が金子選手で、
まあ、僕の手元の計算によるとおそらく金子選手が1位、2位、2位に入って
7ポイント、2ポイント、
で高岡が1位2回で6ポイント。
そうそう、
で特にあのどっちも狙って走ってたわけじゃないと思うんだけど、うん、
1回も多分ねもがいてないと思う2人とも。
ただ一応まあスプリントポイントという表彰があって、
うん、
あのそれなりのね、まあ、商品
なんかねあのこうちょっとステージも総合も難しくなった今ちょっと可能性あるんだったら、まあ、あんなの狙って取れるもんじゃないから ね、
まあ、ねしかもだって最後、まあ、スプリント周回何周まであるんだろう、そこまではいなきゃいけないし、
ね、うん、そうだね、
最低限それで初めてポイントが成り立つから、
うん、まあおまけだねそれは、
うん、まあ、ということで一応ちょっと六本木エクスプレス的には、まあ、高岡オーバー40とスプリント賞、まあ、平口木村はステージ優勝、まあ、平口はできればアンダー23でも、
はい、表彰されたいです
ね、うん、ね、まだ行ってくれるとだいぶまとまるんですけど、
うん、まあ、ステージ優勝はねけどやっぱ厳しいね、あの坂ね、もうパンチ力がないと。
そうだね、
うん、足ためてどうこうなる問題じゃないから。
ちなみに今日のステージ優勝がね中里マサルで、
まあマサルはスピードもあるからね、
うん、でもマサルでさえなんかすごいもう死にそうなスプリントで入ってきて、
うん、
後ろに弱虫ペダルの選手でその後ろに金子選手いたけど、うん、金子選手もちょっともうきつそうだったね、うん、
まあ明日はね、はい、今日より長いからちょっと頑張れるかなと、
はい、何かこうレースに対するアドバイスはないの？
え、あの何この
そう若い2人
若い2人に、まあもうあの前に前にいやもう木村君今日みたいなの躊躇しちゃダメで、しかもその前にあの絶対金子君注意しろって言ってる金子君がペース上げたんだから、あれはね
有識事態ですね、
うん、有識事態で、まあそういうふうに平口はねあの よく走れて、まあ、力は出せたと思うから明日も同じような感じで、
はい、
うん、まあということであの20分しか経ってないんですけど、
あ、
もういいですか？
もういい、あ、いいと思います。
ショートバーでなんかだんだん短くなってきてるっていう噂がちょっとあって各種ポッドキャストに対抗してあのどんどん短くする方向なんです。
まあ短い方がね聞きやすいしね、
まあ、あのせっかくなんでちょっとなんか最近のトピックでもちょっとあれば、
あ、何いきなり、うん、いきなり無茶ぶり、
キャノンデールのさ、
はいはい、
なんだっけ、
あ、自転車、
うん
うん、あ、今乗ってるやつね、
そう
スーパーシックスエボ、
うん、
4ってあの正式な名前ついてないけど、まあ、ジェネレーション4、
うん、ラブ
71、うん、はい、乗ってますよ。
早いのっていう言い方もなんかちょっと長い、
まあ、あの他のメーカーのハイエンドに匹敵する速さだとは思います、
うん、まあ、やっぱあのスペシャライズのベンジでなんか一つ階段登って、
そうだね、あれは結構ベンチマークになった感があるよね、うん、で各社やっぱり、まあ、形も似てきてるしね、うんうん、まあ、重さとか見ても、まあ、似たようなもんだし、あとは、うん、もう好みの問題だね、何が、うん、優劣というかは、まあ、特にあのハンドリングとかね、と結構、まあ、キャノンデールは割と特徴的かなっていう気がするんで、
うん、ジオメトリーもちょっと特徴的な感じだよね、
うん、なのでコーナーリングとかダンシングの振りとかは結構違うね、うん、スペシャライズと、
まあ、いいとか悪いっていうより違うとか、
うん、でまあ大体ね器用な人はあのどっちでもどっちでも大丈夫
木村君はまだベンジだっけ？
今はベンジ乗ってますけど、来週か再来週ぐらいに SLC、うん、
なんか噂だと新しいの出るとこ
はい。
けど
チームを買います。2台体制で。
大変だね。
すごい。ちょっと理解ある人が。
あ、そう。おめでとうございます。はい。はい、平口は。
自分は福田さんの TT バイクを狙ってます。
いやいや TT バイクサイズ合わないから
味しめました
そうだってね TT バイク乗ってたらね今日
もしかしたら
違う順位になってたから。
そう今日ね平口は普通のノーマルバイクでノーマルホイールで
ああそっかディスクでとかでもなくてね。
そう
あれ今日 TT8 位だったじゃん、
はい、
あれ前7人ってどうなんだろうね。ノーマルバイクいんのかね。
いやいないんじゃないですか、
ね、いないよね、
だってわざわざ平口が審判に言われたでしょ、
うん、そうですね。お前 TT バイクだったら20秒縮められたぞってゴールして、
まあ、実際20秒ぐらい多分、ね、TT バイクでちゃんとこう乗練習すればね。
そうですね、乗りこなせれば、
まあ、いきなり乗ってもね、うん、早くは走れない。やっぱ高岡の後ろに今日もね TT で伴走で見せたけど、はい、あの DH バー持ったまま曲がれるコーナーが多いし、
はい、ちょっと自分にはそれは厳しそうでした、
ね、昔のねあのリムブレーキの頃に比べるとディスクブレーキになってブレーキ効くようになったからだいぶ乗りやすくなったけど、うん、リムブレーキの時の TT バイクとかなんかブレーキ特徴あるの多すぎて。
ああそうだね、ブレーキがねフレームにこうなんかフレームの付属品みたいな感じで、
そう、
はい、
効くんだか効かないんだか分かんないようなやつ多く
て、あんまり性能力犠牲にしてエアロを追求したみたいなのが出て
る、ね、命がけだったからね本当それから比べたらだいぶ乗りやすくはなったけど、
はい、
でもねいきなり乗って乗れるものかっていうと
じゃあしばらく福田さんから借りて。
そうですね、
サイズが合わないから
適性あるから一回買って乗ってみたらいいと思うんですけどね。
一回買って乗ってみたらっていうものじゃないんですよ
いやけどあれか TT バイクはね5年ぐらい乗れるもんね。
そうそう、う
ん、
もっと乗れる。だってシェープ、うんの前の支部だって10年ぐらい同じモデル継続したでしょ。で今の支部がもう5年目ぐらいじゃないか。
そうね、
次出たら、まあ、そうですね、うん、どこかでサイズが合う。
じゃあ探しとくよ、押さえとくよ
ちょっと話が早いな
貯金しとかない。
それポンタパイントで買うことはできますか。
できません
ホイールぐらいはね借りられるけどね。
そうですね、うん、
まあ、だからね
SL7 で頑張りました今日。
SL7 で、
はい、
まあ、SL7 も早かったということで。
早いよ十分
まあ SL7 だからコーナーちゃんと入れたとかでもあるし。
そうですね、それはあります。
はい、まあなんか他に最近使って面白い、あ、
まあ、
マクハル。
ああそうです、そうそう、
俺も僕もねあのサイクルモードに行った時に近藤社長がなんか一生懸命説明してたんで聞いてて、あ、これは結構面白いかもと思って。
あれはね結構そう、それで昨日お店であのこの木曽村の使うホイールを、チューブレスタイヤで幕張で施工してもらって、
うん、
で使ってみたらねやっぱ結果非常にいいね、うん、あの今までのチューブレスタイヤシーランとで使うよりもやっぱ確実にいいなと思ったんで、ちょっとこれからね、まあ、アンバウンドグラベルも、まあ、もちろんねグラベルなんでチューブレスタイヤなんだけど、うん、マクハルで行って、まあ、ロードレースも今シーズン基本的にマクハルでやろうかなっていうぐらい。
ロードの場合はやっぱ中でシーラントが動かないのがなんか、
うん、でそのね液体のねシーラントがある分重さにもなるし、
うん、
まあそういうねなんかまあ言ってみればチャポチャポねホイール中でしているわけなんで、それがなくもうその必要なこう膜を張った後全部こう抜き取ってね。だけどその膜がちゃんとその空気保持とある程度 の, そのパンクの予防じゃなくて何つうんだ、パンクの穴塞ぐ役割も果たしてくれるんで、
中にねラテックスの膜を作る感じでね。でまあちょっとしたあのなんだろう尖ったものが刺すぐらいなら伸びちゃうんで、うん、穴が開かないでなんとかなるし。
そうそう、
で僕もね実際にニセコグラベルに初めて出た時にあの初めてのグラベルでいきなりパンクして、でシーラントじゃ止まらないんでね、もうそれだと、
うん、
でもう山の中で漏れてくるシーラントと格闘しながらこう必死こいてチューブ入れたらちょっとサイズが違かったみたいので、であの最初のエイドステーションのとこにあの札幌自転車本舗の
ありがとうございます、
はい、あの誰さんだっけ、堤店長に、はい、いらっしゃってね、あのチューブを譲っていただいて、
うん、
なんとか走れたんですけど、
25周年なんで、
うん、 でもその幕張だとなんかあのパンク修理キットっていうのもあって、
そうそう、あれもね面白い。それもセットでこうアンバウンドグラベル持っていこうと思うんだけど、うん、
自分もね一応もうあの1セット全部あの揃えたんで、うん、ちょっと練習していこう
と。まあ本当に練習っていうかね、その使い方とかに初めちゃんとねこういろんな手順をこう覚えないといけないけど、確かにあれちゃんと使えるようになったらなかなかね、あの、うん、今まで既存のシステム、あのチューブレスタイヤプラスシーラントってシステムより結構優れてんじゃないかなって思ったんで、うん、ちょっとこれは今回ね良かったなっていう機材で、
まあ、あのね、幕張についてはウェブとかで見ていただく方が分かりやすいと思うんですけど、幕張の施工方法がちょっと面白くて、普通のシーラント使うっていう人でもあれをやるだけで結構止まるんじゃないかって、まあ、自分はやってみて結構止まったなと思って、うん、やっぱ空気の漏れが明らかに減るので、まあ、一回見てみるといいと思うんですけど、
かなり手間かかる。
そう、かなり手間かかるしシーラントが飛び散るので大変なことになるので、できるだけお店でやっていただく方がよろしいんじゃないかと思いますが、うん、あと新品タイヤじゃないとねちょっと施工がめんどくさいので、
うん、
ぜひ新品のタイヤに変えるときにお近くのお店で、札幌自転車本舗では
どうなんですかね
前例
はお問い合わせください、
うん、これから技術を、
そうですね、
技術を RX バイクから
あれはね、はい、だってね、チューブレスタイヤプラス、まあ、40グラムぐらいかなって感じなんですよ、シーラントで。それがね、でチューブレスタイヤプラス15グラムぐらいかな、重量増は。それでね、こうちゃんと空気の保持ができるっていうのはね、なかなかレース、もうレースこれしかないだろうっていう。うん、
まあ、自分も何セットかやったけど、本当に空気漏れなくなるんでね。
まあ、うまくやるとね、だから今日、うん、そう、昨日やって今日今朝あのタイヤ見てみたら全然空気抜けてなかったんで、まあ、抜けてないって別にあの、ね、普通のチューブレスと同じぐらい抜けるけど、どうだろうな、まあ、2日で 10% とか、
うん、全然
それぐらいだったらね全然許容範囲ですよ。
木村君なんかだってチューブと格闘して、
いやそうですよ、
昨日なんか握力はなくなれば、はい、総用の高級ラテックスチューブを、
はい、
3本、2本か、
いや新品1本の中古2本、うん、中古とかの他のタイヤから出したやつ、
あ、もう総用のラテックスチューブ使い回しは無理だと思う。
いや本当ですか、
うん、
いや新品が1本しかなくてでもあれちょっと大変ですね。
いやでも高岡あれパンクしないって言ってたよね。
まあ、俺はねプロにやってもらってるから、
いつも
自分でやんないから。
なるほどね、うん、自分もねなんかあれ
入
れ
るけどね、あのとはいえこの間ひたちなか TT でパンクしたよ、
うん、あ、そう
だ、うん、あのパンクしたっていうのは走っててじゃなくて、うん、あ、これあの装着失敗したなっていう、うん、やっぱね噛んでた。
大体装着失敗なんだよね、
う
ん、あれはね、
そう、空気入れたらパンっつって。
あ、いや、そうですよね、
あれは本当ね扱い超デリケートだよね、
うん、まあ、
まあレース機材ってそんなもんだよ。
そうね、
うまくはまったと思っても時間経ったら抜けてたりとか、
うん、あるね、うん、
苦しみましたね昨日。
という意味で幕張の方が安定性高い気がする。
確実、
そうしましょうみんな、
うん、みんなっていうか、まあ、
そうしましょう。
いや一回ねちょっとウェブで施工方法を見ると、
はい、
あ、そうなんだって結構納得できて、
俺はもう間違いなくニセコとかもあれだね、
うん、まあ、自分ももうあの今順次あの新しいタイヤの時に切り替え中で、
うん、
そんなとこですかね、新しい機材では。
そうだね、そうね、
はい、
う
ん、まあ、あのアンバウンドグラベルっていうのが一応控えてるんですけど、まだ明日木曽村 の話が終わってないので、
うん、
それはまた後日ということで、はい、でまあ、木村君と平口とはまた今度はニセコクラシック、はい、
そうです、
はい、あの明日でねレース終わっちゃうんで、明日ポッドキャストの続きは多分撮れないと思うので、うん、あの続きはちょっと違う形でお楽しみいただきつつですね、またあ一応ですね、あと、この 2days レースイン木曽村かは5人チームで参加することになってまして、
はい、あと2人どこにいんだと。
そうです、はい、まあ、あと2人はですね、1人、まあ、こっちは、3周目ぐらいで集団から切れ、違うな、木村君と同じ集団にいたんだ。
まあ、こっちいたよね、 あれって最後綺麗さ
中盤までいましたね。
残り3、4周まで
補給周回 にちょっとペース上がって、うん、その時に見なくなりましたね、
うん、
それ以降
なんかでもさっき聞いたらありとあらゆるなんかね指標を更新したきつかったらしい、ま
あ、あの一般おじさんサイクリストにはだいぶあのレベルの高いレースみたい ね、
いやね我々ねあのほらやっぱ湾岸勢とかさ、うん、あのね仲間のチームいっぱいいるわけだけど、うんうん、
みんな
死に
沈んでた。
湾岸も結構乾燥できないと言ったし、
あ、そうなんだ。
あとあのウェンズデーサイクリング AX の局長とか ね、まあ、あもね
ステージこそ取ったけど、そう他の人たちどこいたんだろうね、うん、
いやきつそうだったね、はい、であともう一人ねあのゴーマさんがいて今回初参加だけど、まあ、十分宣伝浴びたみたいなんで、この、まあ、ゴーマさんはね残念ながら DNF になって、うん、まあ、こっちはなんとか完走したんで、まあ、こっちは一応明日も走れるけどなんか70何時間リカバリーにかかるとか言ってたんでまあ120キロの
レースそれ言ったら俺ね今朝の時点であの、うん、トレーニングレディネス、うん、一桁だったからね。ボディバッテリーも25とか
で、はい、まあ、トレーニングレディですとかボディバッテリーはねあのガーミンの
仕様、
これ話してなかったけどこれ非常に面白くて、
ね、どうせあれでしょまたあのそれでポッドキャスト撮るんでしょ、
ね、僕はねこれ3年ぐらい前から使っててねチームでいいよいいよって言ってたらようやく最近みんな使い始めたらみんななんかトレーニングレディですかとかボディバッテリーがとか言い出すようになって
リカバリー俺93時間、
93時間やばいね
だけちょっとあのほら体が壊れてるから俺、うん、
はい、木村君は
自分レース中取り外してたんで、
あ、なるほどね、
正確かは分かんないんですよね。
けどあのガーミンでレースデータ取ってれば、はい、多分それはね統合されてるはず。
じゃあ同期した
あれか40シリーズじゃないですか。
そうそう、うん、まあそういう いろいろなノウハウもありますね、はい、まあそれは後日ということで、まあ、あのガーミンの、ね、最新シリーズが非常におすすめなので、
そうはね、
あの、はい、急ぎあの欲しい方 RX バイクに問い合わせていただくといろいろと使い方から教えてくれると、
いろいろそう、
はい、そういうことになって
ますね、
はい、札幌自転車本舗は
ガーミンですか。
取り扱って
る、取り扱ってます、
はい
はい、
で使い方は、
使い方は
平口
岡さんから聞きます
はい、まあ、ということできっと聞いてくれると思いますので、ぜひ北海道の方、札幌自転車本舗にも行ってあげてください。
ぜひ、
はい、
お願いします、
はい、ということで、急ぎ足でしたが、今回の六本木インサイトはこれぐらいで、
はい、
あ、ちなみに一つだけ言いたいことがあるんですけど、最近あのラジオルエダっていうあの、ね、落合くんがやってるポッドキャストに、
はいはい、
うちのねトムズサイクリングのトミーとヨピが出てたんですけど、
はい、
六本木インサイトに出てる時よりも10倍ぐらい生き生きと話して、生き生き、
ね、楽しそうだったね、う
ん、そんなにつまんないのかな
ね、なんですよね、
はい、まあ、ぜひ生き生きとしたトミーの様子も聞いてやってください、はい、ということで今回の六本木インサイトはこれにておしまいです、
はいはい、
明日のレースは、3人とも頑張ってください。
頑張ります、
はい、
頑張ります。
ではまた、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。